どうも高橋真也です。ですね、本日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方にお願いしております。まず、元農水省事務次官の、小林先生、元、環境省事務次官の鈴木先生、それとやっぱり世界に誇る柿右衛門さん、今日も、このお三方で天国のまともな話を誰一人地獄の方おられませんので、それでは今日はね、僕ね、岩尾先生がね、国連出てですね、やっぱり日本で男女雇用を審議会のリーダーで作られた、これねすごいことで、僕個人で、そしてやっぱり女子教育、女子の部分があるんで、日本では男女と同じような、雇用均等のシステムを作ると。で、海外において岩尾先生一人で、アフリカのタンザニアがどっかに女子の中学を作られた、これはねすごいことや思うんですよ。そしてね、まあ仲良かったんで、赤羽のメンバーやったんで、いろいろその時にもうね SDGs の話が出たりね、でそれからだいぶしてから ESG の話も出てましたけれどもね、あの時にね、ロイヤルホテルでお茶飲んでたら、2人で高橋さん知恵貸してっておっしゃるんで、何ですの、やっぱりね、アフリカでねまともな建物建てよう思ったら、ものすごくねエネルギーとお金いるんですよ。なんか方法ないと。で、やっぱり、ね、アフリカとかでね、日本のプレハブってものすごい値打ちあるんです。というのは、プレハブ工法のものって世界トップですからね、日本の技術って。だから、そういうものをアフリカでって言うたって、現地で調達できない。高橋さんっておっしゃるんで、要プレハブいたら、大和ハウスのね、当時まあ会長で樋口会長は、その辺はものすごく理解があるんで、樋口会長に言わはったらよろしいやん。で、ご紹介したんですよ、年末に。で、二人で行って、で樋口会長はもうすぐ、あ、そういうことやったらご協力しますという話。来年早々ほんならって言って別れたんですよ。その年の正月2日に先生プールで急死しはったんですよ。あれもしかおそらくそのまま行ってたら SDGs も含めて大和ハウスは先生のアフリカの中学校にプレハブを寄付してあります、
うん、
これは世界的にすごく有意義なことなんでね。だからやっぱりね、僕はねこれからね、岩尾先生みたいな女性がもっと日本に出てくれたらいいな思うんですよ。で、僕ね怖いなと思ってるのは、日本の中小企業ってね、世界が一つになったら、例えば食品にしたってね、先生これね、食品ね、競り負けをもっとしてくる可能性高いと思うんですよ。それはそのやってるのはね、大々的にやってるのは大手ですよ、大手の商社ですよ。その下でね、細かく動いてるね、日本のね食品関連の輸入の小さな中小企業っていっぱいあると思うんです。これね勝ち残れなくなりますけれども、その辺は行政の農水の事務次官なさってた先生から見たら、それどういうふうな形で拾えるんですかね。
よく日本の食料問題の国内の自給っていうまず議論がありますよね、
はい、
で自給率が 30% 低いと。だからそこで国内のものをどうやってうまく生産して消費してもらうかっていう、その大きな流れが一つあるんですけども、もう一方で今ちょっとお話のあったその外から入れてくる、輸入ですよね、これも含めて国民食料全体を賄っているんで、 国内の生産流通もさることながら海外に頼まなければいけない、そういったものもあるわけですから、それも安定的にちゃんと入ってくるという、その両方相まってまさに日本 の要するに消費者に届けるものが加工したり流通したりしていくということですから、そういう意味で最近のですね、よくお話している食料農業 の基本法の見直しが今度あったんですけども、そこでは食料システムっていう概念を打ち出してるんですよ。でその何かというと、まさに生産流通加工消費でそれぞれの分野でそれぞれを担っている皆さんが、大手中小小規模の方含めていますから、そういう皆さんがうまく連携して全体として物が流れていくと。でこれは流通ということで物が流れるだけじゃなくて、最近価格の問題ありますよね。これだけ資材が高騰してくる、輸入品も高くなるという時に、そのコストとしてかかったものはこれはきちんと転嫁していかないと、途中の鎖がちぎれちゃったら終わりなんですよ、このシステムは。したがってそういうものをちゃんと末端の方に流れていくという、そういうものをトータルとして考えようという、そういう問題意識で今いろいろ対策も出てるんですよね。でそういう中でいい形が出てくるかどうかということと、結局今のそういったどういう食品を選択するかとか、輸入品国産品もあり、それから価格に対して消費者がどういうふうにうまく対応できるのかとっていうことになりますから、最後はちょっとそこをうまく理解してもらうためのそのシステムで、どういう流れがあってどういうコストがあって、でどこで誰がどういうふうに頑張ってくれてるかっていうようなことを、消費者の皆さんにも分かってもらうという、そのための情報開示をしていくというようなことがこれからの課題になってくるんじゃないかということと、それからいずれにしても結局最後は特に輸入するものについて言えば、やっぱり国内経済、要するにそれを変えるっていう、それ国力を維持していくっていう、これが大事になるところなんでしょうね。
ただテレビでやってましたのはね、円安でね、その中小企業が海外の特派員で行ってる人がもう大変ですと、もうこのまま続いたら会社持ちませんとテレビで言ってますからね。だからやっぱり中小企業っていうのはキャッシュフォローも弱いし、もちろん全てにおいて足腰弱いんで、結局つなぎ資金の問題とか融資の問題が動脈になってくるんですけれども、そしたら融資が切れた途端つなぎ予算がなくなったらもう耐えれないですね。でその時にさっきから言ってるように ESG の部分が押し寄せてきたら、やっぱりそれを名目にですね切られていくというのは、汚い言い方したら中小企業がそこそこ潰れるより大企業一社が潰れる方が本当は、これ怒られ昔ねそういう話してたん、役員と高橋さん考えてみんやと、その人悪いんじゃないですよ、当たり前の論理なんで、大企業な何十万雇用や、大企業にな、もしかのことあってな、例えば100億補助出して生き残ると、当時の話ですよ、今やったら相当の額でしょうけど、中小企業何社集まってね何十万の雇用持ってんねんと、それと現実にそれを一人一人一社一社にね振り分けてやったら、大企業に100億出すよりはるかに予算オーバーやと、ほんなら大企業を助ける方が雇用の部分は助かるやないかと。これね、なんかその時若かったからね、そらそやなと納得したんですよ。今もどっかでね納得してるとこあるんですよ。これ鈴木先生どうですか、このこうなった時に国の判断としてね、難しいとこは思いますけれど。
そうですよね。ただ現実問題としてどうしたらいいかという合理的な判断と、今は政治が結構あるんで、政治的に見てどっちを取った方が政治的にはプラスかっていうふうなことを政治家の方考えられながらやるんだと思いますから、なかなかその 大企業の目から見ての合理性だけでは実際の行政なり政治は動いてなくて、かなり中小の方にも配慮した形でいろいろやってると思うんですが、どっちが効率的かっていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね。だから僕はやっぱりこの最後は正直に言いますけど、バブルを見てきましたんでね、結局は大手は生き残っちゃったんですよ。結局中小企業が私の周りでもびっくりするぐらい潰れたんです。もう貸し上がしがもう日常的に始まってましたからね。で僕怖いのはこのままの経済でいけば絶対そうなります。食品関係のね中小企業ってものすごく多いんですよ。例えば先生、飲食もあれ一応食品関係ですからね。
そうですね。
そうしたら飲食なんかもえげつないですよ。北新地ありますね、もう全然ダメ。
あ、そうですか。
もう逆に言う
と にぎやかそうに見えますけど、
コロナ以後、
あ、コロナではね大変だった。
もうあれコロナどうなんですか、自然災害なんか人的災害なんか分かりませんけれども、一つのあの部分においてというの世界はつながってんのが初めて分かりました。日本だけなんかいうね、島国根性って到底無理。コロナの時に味わいました。加計山さんとこもやっぱりコロナで売り上げを売ったんちゃいます。
コロナの時は大変でした
ね、
はい、もう業界自体がもうやっぱりかなりきつかったですね。
これね全然関係ないと思ってる業種までね全滅です。それ得したのはスーパーとコンビニだけですか。
お客さん来ないですからね、
最後はやっぱりね食品ですわ、食べ物。ところがね食品でもね足腰のないねちっちゃな飲食業全部やられました。それこれからね何ぼでもそれが起きる可能性があるんで。ただ最後に先生に聞きたいのはね、農林の中心っていうのは農林のボス先生が顧問してあったところですよね、農林中金。あこはどういう本質的な動きしてるんで、一般の人誰も知らないと思うんです。あれは本当の仕事ってどういう風な仕事なんですか。
大きく言いますとね、一つは金融機関ですよね、
はい、
要するに農家中心に、
はい、
預貯金がありますから、はい、それを、農協、新連、農林中金の形で集めて、はい、それを運用していくという、これは一種の銀行的な役割、それから資金運用という、これは最大の役目ですね。それによって農家を含めたそういう農業界に還元していくという、大事な役割がある。もう一つはですね、協同組合組織っていう成果があるんですよ。要するに普通の銀行と違うのは農業協同組合とか林水の協同組合、要するに個々の生産者が集まって組合を作り、それが県段階、地方段階という。で一つ大きなのは全国農業協同組合地方会とか、そういう組織とか全国の全農というですね、いろんな組織があります。それから共済もあります。その中の信用事業金融部門を担っているのが農林中金で、この組織は全体として協同組合組織ですから、普通の株式会社の理念とは違った協同組合の原理で動いているという、そこがあれでしょうね。その農業っていう本当に地域地域にいる農家が集まって、でトータルで、全体のプラスになっていくという、そういう集まりとしての役割っていう意味での共同組織金融機関という、ここは特徴ということですね。
水産の方も枠に入ってるわけです
か。水産林業、ただし共同組合で農と水が組合が信用事業やっています。森林組合は信用事業をやっていません。
なるほどなるほどなるほど。例えば極端言い方したら、その食品のそういうふうな調整とかありますね、食品メーカーとか、これまた農林じゃなしに、これ経産の方にかかってくるわけですか。
いわゆる食材 の, 要するに、元がこれ農産物とか水産物ですから、それの流通加工という形になりますと、やっぱり農政の一環になりますね。だから物資という意味で見たときに、そこは農林水産省として、そういう食品流通加工というところも政策対象にしているという。
なるほど、なるほど。
そういう関係です。
飲食業は関係ないですね、そういう面では。
ですね、飲食業もいわゆるその食材食品のいろんな品質だとか、話になってきますと、もちろん農政も変わりますけれども、ただ一方で厚生労働省の、ああいう いろんな環境衛生とか、そういう観点から来る流れもありますんで、いろいろその農業と一次産業から流通加工、それから産地産業のいわゆる飲食店まで行くと、いろんな各省がこういうふうに関連してくるという、そういう形ですね。
ちょっと飲食業に例えば直接融資というのはないわけですね、 農林関係。
食品加工とかですね、流通という形では、農業関係融資もしてます。
あ、そう
です。だから飲食業もその要するに業務の内容によってはですね、例えば食品加工で流通と絡んでこういうふうにトータルでっていうのは、そういう世界はあると思います。ただ飲食店になると官営高校っていう昔で言ったらそういう別の公的金融もありますから、いろいろ各省の分野でこういうふうに補完し合いながらやってるという、そういうことです。
なるほど。
それでそういう話からしてますので、さっき田川さんおっしゃったいろんなESG の関係のいわゆるこれからのあり方とか、あるいは場合によるとその評価とかてなことを枠組みを作っていくという、あるいは枠組みを議論していくようになった時には、やっぱり各省共通で考えるということは、今のそういういろんな分野が絡んでるってことからもですね、どっかの農政なら農政だけってんじゃなくて、トータルで政府全体で考えていくという、そういうことにもつながってくるという構図だと思いますね。
だからまだ日本はね、その枠組みができてないんですね。だからすごく遅れてるんですね。そういう面ではもうヨーロッパは法律化していってるわけですから
。それでその点で言いますとね、まずその行政としてその各省共通で問題意識を揃えて考えていくのが一つなんですけども、一方でやっぱり私がずっとやってきた時代とちょっと違ってきてますのはね、やっぱりその公と民、要するに役所と民間っていうところでどういうふうに考えていくかっていう。で、昔だとあれなんですよ、やっぱりまず役所が前に出るんですね。例えば国際交渉でもその政府同士で物事を決めていくというのは、まあずっと昭和の時代だったんですけども、昭和から平成とかで、だんだん時代が進んできてこういうグローバル化してくると、むしろ民間ベースで物事が決まっていく。だから公的セクターよりもまず民間ベースで物事をお互いの状況に、そういう流れになってきてて、と今まさにそうなんですね。そうすると例えば ESG についての投資を含めた枠組みをどういうふうに考えていくかというの時に、グローバルとの関係もあり、それから国内のそういうどっちかというと民間ベースが主流になってきてるという流れの中で、どういうふうに行政が関与していくのかって、これもよく見極めないやっていかないと、ちょっと単純な問題なくなってきてるなという感じがします
ね。うん、ね、はい、どっかがやっぱりもうジャッジで走ってしまわないか。
だからそこはあれでしょう、これ私は必ずしもあまり理解してないんですが、 EU とかアメリカはどっちかというと民間ベースなんでしょうね。あれいろんなほら主体が、企業の主体が出てきてやってるっていうのは民間ベース。だから民間ベースで、AI とかインターネットもそうですけど、民間ベースでいろんな企業、いろんな系列のどんどん進んでって、で何か問題起きた時にさあどうするんだってなった時に、なかなか公的セクターの声が難しいっていうのは流れが最近のあれですよね。だからそういう流れを見ると、今日本の中でどういうふうにこの問題を公的セクターと民間でうまく分担してやっていくのかっていう、そこの仕掛け方もこれ考えないと。ただそうは言ってもやっぱりまず民間ベースで具体的ないろんな問題は多分提起していくっていう、ことなんでしょうけどね。
そしたら反対にニトリなんか民間でも勉強会して、でそしたらヨーロッパ型でないとあかんないですよ。先生さっき言ったみたいに民間がやったもんに対して政府の各省庁一緒に、それは亀高長官なんかは 赤バラが向いてるっていうのはそこの論理なんです。
ただあのどこの従いかっていうのはまさに今言った流れの中でどういう分野どういうセクターでどういった内容のものがその例えば政策対象になっていくのかとか評価基準になっていくのかってそこを見極めながらやっていかないと、あのどういった人がどういった分野の人が例えば学者さんもいれば行政官もいればっていういろんな分野がありますからそれを見極めながらやっていくでどこがまずアプリよりにここがいいんだっていうような話はちょっとまだ早いかと思いますけどね。
だからまずね僕はまずね外枠でも何でもいいから作ってしまうのね。このまま行ったらね完全にねヨーロッパアメリカのまた古文にされてね、だから結局大きなですね世界的なファンド融資は日本じゃなしにそのジャッジとキーはヨーロッパアメリカのそういう団体が抑えてしまう。そうなった時に日本がですねえー、ってみたいなね。だから日本のほんなら大企業がニトリがやってやんなって偉いな思うのはねやっぱり日本でまずいろんなことして日本もちゃんと持ってるでって。それと日本が何もなかったら結構アメリカヨーロッパ基準で振り回されて気づいたら あの会社ヨーロッパ型の、ジャッジの評価持っとんなでそんなヨーロッパアメリカの評価で日本の投資とか融資がですね民間で決められたらそれこそ後でわっと泣いたって仕方そういうふうになってしまう社会が今世界の国連っていうのはというのは世界警察機構にでも国連は木植えて言うてきてるいうことはこれものすごいことなんです。長官が言うてましたけどね世界警察協会の役してるんで今度アジアとパシフィックの議長ですよ長官ね。そう総先生木植え始めるのちゃいます長官またそう。そこまで来てんのか日本はなんとね行政も含めて。で知り合いの政治家に聞いたら知らんよって。もう情報があまりにもレベル低すぎますね。今日はちょっとあの愚痴を交えて終わりましょう。
だいぶ天国から遠くなってきた感じです、
は
い、
なるなる。それではありがとうございます。高橋真也と
小林芳生と
鈴木雅樹と
堺田柿右衛門でした。